ですから、メッセージを語るのは大変なことだというふうに思いまして、先週のその浜野牧師のメッセージで大変、皆さんが、恵まれて、具体的に、御言葉を日々の、歩みの中に、御言葉を通読するということが、を実践するというふうに、この間の水曜日の分かち合いでありました。あの人もこの人も、先生、1年に1回、聖書を読み切るには1日何章読むんでしょうかというような話があって、早速もうもちろんこの間の24日の話を聞いて、すぐ実践に移した人もおられたようでありますし、そういうそのこの間の水曜日はそういう分かち合いがあったんです。もうこれはすごいなというふうに思ったんですね。で、悔い改めと何でしたっけか、もう一つの題は悔い、この年末に悔い改めることと御言葉を読む、何でしたでしょうか。そういうようなお話だったですよね。で、悔い改めをしましたという人もおられて、そういう分かち合いをしてくださって、から御言葉を読みますと、今まで読んでたのに、このコロナの後、コロナがね、あってそれが滞っていましたと。で、始めますっていう、もうすごい積極的なそういう分かち合いがあった。で、まあ今日聞きますと、まあ今度あるでしょうけど、その読み始めて御言葉がシャワーのように自分に降り注いでくる、その先生の言ったこと、まあ先生の言ったことじゃなくて聖書の言葉を受け止めて、それを読み始めて、その御言葉をシャワーのように浴びるという体験を日々日々していますという分かち合いがこの間の水曜日にあった。もうすごいことだなと思って、私はあの説教を、この何ですか、 YouTube で、あのその後配信されますので、聞いたんです。でも私がこう震え出すと言いますか、自分もやろうっていうような、そういう YouTube を聞く限りはそういうことがなかった。ですから結局この場に働かれている精霊の働きっていうのは確かにあるんだと、つくづくこの礼拝に出席する、礼拝で御言葉を聞くというのは、もちろんメッセンジャーが言葉を語るけど、聖霊が私たちの心の中に働きかけてくださるんだと、本当にそのことを思って、私はあの三河島であの浜野牧師の説教を聞いた。で、その時本当にワクワクドキドキっていうか、それを感じたんですよね。それ同じメッセージ、よかでも三河島の良かったかなと思ってすいませんと思うんですけど、あの私は現実で YouTube しか見ませんでしたけど、本当にこの場に働かれる精霊っていうのはすごいものだっていうことを思いますね。また皆さんの時間をかけて、火をかけてこの場に集って神の言葉を受けて、そして出発するっていうことの大きさをつくづく、先週のまた、水曜日の分かち合いでも感じました。本当に、このメッセージを語るっていうことの、すごい、なんていうんですか、緊張感と、また、その働きの尊さっていうのを覚えまして、なんか身が引き締まる、この年末に、良い神様が導きをお与えになったなということを思いました。で、それがこの浸透していくっていうことですよね。私たちこの教会の中に浸透していくっていうのが素晴らしいことで、で、それがここだと思うんです。 私はつくづくこの2024年にこの聖書の言葉を与えて一度も、今日に至るまで、開きませんでした。最初だけでしたけれども、でもこの正義の種をまき、誠実の実を刈り入れ、高地を開拓せよ、まあ、現実には新しいところを開拓するという意味ですよね。そして今が主を求める時だ。ついに主は来て正義の雨を降らせる、あなた方の上に降らせる。この間の日曜日、まあ、水曜日がそういう時だったと私は思います。年末が何が嬉しいかというと、もちろんクリスマスが嬉しいとか、新年を迎えるワクワクドキドキというよりか、この神様が最後に私たちにこの年末にどんなことをしてくださるかということを見せてくださる時だというふうに思います。でそれには私たち側のこの応答もありますけど、あるんだなというふうに思いまして、それが、正義の種をまくっていう笠原先生と一緒にトラクトを1万部だいたいあとちょっとでまき、終わるんですけど、本当にね、すごいです。まあ去年の、横田早紀江さんのトラクトをまいた時はもう東郷町でしたけど、この1万部のトラクトをこの巻いたっていうことは、もうトラクト巻くとき祈りつつ巻くんです。で私は特に、自分の生まれた地域のところを巻きましたけど、中野上町も私は中野町3920っていう番号で番地で生まれたんです。でも今そこが中野町2丁目になってるんですかね、4丁目になってるのが違うんです。で中野町1丁目から5丁目までの他に中野町っていうのがある。でその中野町は昔でいう河野原なんですね。で中野町、今も河野原って保育園とかありますけど、河野原保育園にも行ってきましたが、本当に、中野町も広いんです。でそこにこうねと神様は不思議にねこう合わせてくださるんですよ。あれ本玉さん、長崎さん名前だけ、名前下の名前が本玉さんですけど、長崎さんに会い、また一丁目では清水、鈴木庄司さん、文さんの息子さん、それから大曽根美希さん、まあ会わなかったですけど美希さんのお家にも行ってきましたし、で本当に長崎さんに会えたのはもう不思議なことでした。まあ何十年も15年ぐらい前なんでしょうけど、それでもこう神様がね合わせて、くださって、この、教会の働きを伝えることができ、また教会と共に交わ、また、愛する方々と共にお交わりができるようにっていう、そういうご案内もできまして、昭島君の家にも行きましたし、もうこうやって見てみると、ああここのところすごくあれだなっていうくらいで、私が撒いたのは3700ちょっとですけど、でも、本当にねこの正義の誠実の実、それから、高地を開拓する、まあ、もちろんあそこには中野の、稲井坂教会もありますし、でも神様がそういう働きを通して、笠原先生もきっとそうだと思います。本当に、まあ赤月町のね巨大な直角みたいな坂を登っていったって言いますけど、本当にそういう中で、神様が私たち、このキリスト社に、この種をまく働き、そういう働きのその実りっていうのはね、心の中にワクワクするドキドキするという、全然疲れを感じませんでした。不思議に神様のその技をね、この年末に神様が与えてくださって、本当に、 今ね、清水さんは人数は少のございますって言いましたけど、でもこの教会が燃えているっていう、もう皆さんのね、このチラシを配ってるあれもそうですし、燃えてるんですよ。全然人数に関係なく燃えてますね。本当に嬉しく思いました。で、私たちがその具体的に歩み出している、そういう姿を見て、本当に、嬉しい、この年末を迎えています。それと同時に悔やためなきゃならないことはたくさんあるだろうなと思いながら、まずまずまた点検をさせていただいて、させていただきたいと思います。教会としてそのように、技を、なさせていただいて、感謝なこのアドベントを迎えているなということをね、つくづく思いまして、今日の御言葉を、共に学ばせていただきたいと思います。万物の終わりが近づきましたとこのペテロは、言って、います。で、ペテロはもちろん神様の感動を受けて万物の終わりが来たと、いつだかこの、日本中、世界中に1997年の7月に世の終わりが来るというような、触れ込みがあって、皆さんを不安に駆り立てたことがありました。もうそれから27年も経っているわけですけど、そういうことがね、あって、人々を世の終わりだ、世の終わりだと言って、人々を驚かせる、また不安に、陥れる、そういうことがあるわけですよね。でも私たちが万物の終わりが近づきましたっていう時は希望なんです。希望なんです。全てのものを神様が、締めくくってくださって、そして新しくしてくださる更新の時なんですよ。だから万物の終わりました、やったというのは、まあクリスチャンの正しい姿勢だと思いますよね。で、これはペテロは困難の中でこういうことを言っているんで、私たちみたいに安逸に生活している場面でペテロは言っているわけじゃないと思うんです。万物の終わりが近づきましたっていうのは、そういう、もうあとちょっとでね、この逮捕される、逆さ貼り付けにかけられるような前に、この言っているのですから、本当に、身震いするような、受け止めをしなければならないんだと思いますが、そのために、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。私たちが万物の終わりが近づく、繰り返し繰り返しこの地上はいろいろなことで更新の時を迎えました。あの神様が作られた世界からノアの時代には洪水で、神様はその世界を一掃しました。で、やがてそれは火をもって神様は新しくするとおっしゃいましたが、私たちはイエス・キリストが来てこの世界を治める、もちろんクリスマス諸降臨のイエス様が来てくださって、全ての救いを成し遂げるためにこの地上に来てくださる、そのことを待ち望むの素晴らしいですけど、このやがて完全な救いを表すためにイエス様が再び来る、この万物を更新する時がまた私たちの期待すべきことですけど、それは祈りのために心を整え、身を慎みなさい。まずそのために祈りですね。心の祈りというのは、心の中にいろいろなざわつきや人に対する悪しき思いとか、あるときはお祈りというのはできえないですよね。聖書で先日も話しましたように、人に恨み事があったらまずその人と和解してから行きなさいというふうに言ってあるように、私たちはまず心を整えていくという、ことが、まず第一で、そうすると心を整え、祈りの中に入っていくと、慎むというのは当然備わってくるんです。祈りの生活は私たちをこの慎み深く生活するというものに させるんですよね。本当にこれは不思議なことですけど、祈っている人のその生涯とその生活の全てを見ても確かに慎み深いということを私たちは現実に受け取る、いろいろな例が見ることができます。ですからこの終わりが近いと聞いている私たちはやはりお祈りをして待ち望む、もちろんクリスマスもお祈りして待ち望むのですけれども、この全てを新しくする神様の時を、心を私たちが祈りに導いていただくということですね。で、その祈りに導くのには互いに、互いに熱心に愛し合いなさい。それからここにね、互いにもてなし合いなさい、互いに語り合いなさい、奉仕しなさいっていう言葉が次次次と出てくるんです。それは自分一人じゃないんです、互いなんです。私たち共同体で互いに愛し合う、互いに許し合う、互いに使い合うという、これがね、教会の本来の姿、また待ち望む人の姿。一人でない、一人でできない。このイエス・キリストの再臨を早めるということについてもそうだと思います。私たちは互いに熱く愛し合います。今まで愛し合いました、でも熱く愛し合いなさいということです。まあここで独身の方もいらっしゃるし、またもうお一人の方もいらっしゃるんですけど、一番のね、その根本は夫婦だと思いますね。夫婦が愛し合っているという姿を見て、子供はやはり、そういう家庭を作ろうと思うし、そのように人を愛していこうっていう、そういう姿勢ができるということだと思いますね。で、私にも4人子供がいますが、先日肉の日、11月29日が長男の結婚記念日だったんです。でも私は忘れまして、30日になって思い出したんですけど、まあ忙しいから、きっと何もできなかったんだろうなと思いながら、メールをしましたら、2人で、中華を食べに行ってきましたというふうに書いてありました。私はもちろん、両親に対してよくしてくれるっていうのもありがたいことですけど、子供たちが、その子供の夫婦が、仲良く、本当に力を合わせている、そういうことを期待しています。もっともっと仲良く、もっとしてもらいたいと、そういうふうに願います。ですから互いに熱く愛し合いなさい、これは本当に大事なことなんですね。で、10だったら20、それで30っていう、これが熱く愛するっていう意味だと思います。今までこれしましたけど、その上もう一つっていうね、プラスワン、もう一つおまけですよっていう、おまけじゃないね、もう一つ加えるっていう、それが愛すか愛する、愛し合うっていうことだと思うんですね。で、そのことを私たちはこの終わりの時に、なったら、いよいよそれははっきりと人にも見せられる、それも分かるような、そういう歩み方をするっていうことが現実に終わりが来ていることの表れ。それは間違ったそのね、愛し合い方というのもあるでしょうけど、もう世紀のこの神様がおっしゃるように、この愛し合い、使い合うということが期待されているんだというふうに思います。当時ローマでは たくさんの旅人がいましたので、このもてなし合うっていうのは、今では危険ですよね。すいません、トントントンつってもピンポンしても絶対出ないっていうね、こういう危険な状況ですけど、当時はその旅人に、どうぞいらしてください、水を出して足を洗ってあげる、それで食べ物をこのね提供する、当たり前な、教会でもよくそういう人が来ますからね、うちの主人はいつもラーメン一杯ご馳走してやれよと言うんで、煮たラーメンよくご馳走したことありますけど、まあ今はね旅人でそういうのはないかもしれませんけど、もてなし合うっていうことは大事なことですね。だんだん気力も体力もなくなってくるという、私自身ですけれども、でももてなし合いなさいっていう、それが終わりの時にキリストさんが神様の前に終わりを迎えてるなっていう、それを表す姿勢だってここに書いてある。でそれも不平を言うなって書いてある。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。これね本当に大事なことですね。まあちょっと言いたい時もあるかも分かりませんけど、でもここにキリストの姿がある。彼は神としてのあり方を固く保とうとは思わないで、かえって自分を虚しくし、自分から十字架の上に、自ら住んでいったと。で人となられてそのような歩み方をしたイエス様が、文句は言わなかったっていうのは、あの裁判の記事でも私たちは見ますよね。聖書で知りますよね。そういうキリストの姿を私たちの中にはっきりと、この映し出すということだと思います。この終わりの時、私たちがなすべきこと、まず終わりの時だと。で終わりの時は、不安ではない、希望の時なんだっていうことと、私たちは祈りを持って神様にこの時を迎えるということで、その祈りを持って迎える時に互いに愛し合い、互いに使い合い、互いにもてなし合う、そういうことを実践していくということをここに表されていて、11節は語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。あなたにはどんな賜物がありますかと聞いたんです。ある兄弟は、私はお掃除をよくできますと言いました。どうでしょうか。清水さんは神様からどんな賜物を与えられているでしょうか。
私のおばさんが、小さい時から病で、リウマチとかいうのが、結婚が出てなくて、そのおかげで、おかげというか、そういう意味でありながら、人でやって、そして私が導かれて、こうして、教会に来たら、これが賜物だ。
はい、ね、ありがとうございます。救われたということですよね。で、賜物というのは、上から来るんです。自分の内から出てくるものではなくて、神様から与えられるものです。どうでしょうか。神岡さんはどんな賜物が自分の中にあると思います。神様から与えられているものはどんなものだと。 いっぱいあります。すげえ、はい、一言で言え、素晴らしいですね。はい、はい、神様はきっと事前とかね、良い行いとかそういうことでありましょう。はい、ありがとうございます。原さんはいかがでしょうか。
話すことが好きな、
はい、そうですね、語るということですね。メニーさんどうですか。いや、目が合ってしまった。
いっぱいあると思うんですけど、はい、これってなんかあんまり、
そうですよね、たまものの種類というのがわからないと、うん、と言えない部分があるんです。で、それはたまものチェックっていうのがあるんですけど、事前とかそれから奉仕とかね、いろいろこの賜物に種類がある、特に第一コリントの12章を見るとあります。教える人であれば教えっていうことですよね。だから、まあね、賛美を持ってそれを神様に使えるっていう方法、いろいろなことがありますよね。で、まあ神の先とお料理なんかでね、このもてなす、そういう力があるんだと私はそういうふうに思います。そういう賜物を神様から与え、でそういうものをこう持ち合って神様に仕えていくっていうことなんです。それが神様が私ないなんていうのはないんです。全部一人一人あで、そういうものを持って使い合うっていうこと。で、私が語るものじゃなかったのに神様からその語らせてもらっているということなんですね。そういうふうに導かれてきていますので、そういう神様がその必要とあらばくださるし、また、元来イエス様を信じた時に与えられている賜物っていうのがありますよね。で、よく人をもてなす、いらっしゃいませって言ってしてくださる。で、いつでもね、そして手紙を書いてね、その人の安否を問うとか、いろいろある。で、それによって神様に使えるっていうことなんです。ですからここに、語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。全部神様がくださるのですということです。そしてもしその賜物を生かして互いに使い合い、互いに分かち合い、互いにもてなし合うことができたらば、それを通して神様が褒めたたえられるためなんですということです。この聖書のところを読ませていただきました。私たちはこの終わりに、キリストがあらゆる支配とあらゆる権力を滅ぼして王国を父である神様に渡される、その終わりが来ます。でも与えられているものを持って使い合う、奉仕し合う、また愛し合う、特にそのできることの中心は祈りを持ってそれができるのであり、また神様から与えられているものであってできるのであり、最終的にどういうふうになるかというと、神様って素晴らしいというところに来るんだということなんです。ここが一番の私たちの着地点ですね。神様が称えられるというところに着地するということです。それで今日この包み込む神、お話ちょっと違う、誰と違うなって思うんですけど、ここです。私がこの、お会いの時に一番神様が私たちをこの評価してくださると言って評価してくださるのはこうだと思うんです。愛は多くの罪を負うというふうに書いてある。もし愛し合うところに相手の欠点をあげつらうなんていうことはないですよね。相手を批判するなんていうこともないと思います。互いに 愛し合うところ、また愛のあるところには覆われるっていうことなんで、このルカの福音書の1章の35節の言葉をここに、出しました。いいですか。これ一緒にこれにも書いてあるので読んでみたいと思います。 1-3 御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。マリアが偉いのではないのです。神様が、聖霊がマリアの上に臨み、意図高き方の力が覆うっていうことなの。聖書の神様が罪を許すっていうのはカハールっていう言葉なんです。それは日本語でも分かりやすいですよね。カバウっていうことなんです。で、この覆うっていうことはこの包み込むんです。マリアは処女でしたけど、人からもう指さされるかもわからない、そういう中でもう大丈夫だよという神様のこの技なの。神様の技をはっきりと、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆う、カハール覆ってくださる。私たちの、不義や、罪を不問に帰すということなの。ないもの、もう蓋をする、ないものね、蓋をするって言いますけど、神様は覆ってくださる。蓋をしたら、蓋を開けたら出てくる。もう神様はそう、ないものにしてくださるっていうことですよね。で、あなたのこれからの受けるいろいろな恥辱や屈辱はもう全部私が覆ってあげるよっていう、これなんです。だって処女が身を脱ぐんですよ。で、何の特別ね、あの人マリアさんこんなことしたっていう特別なね、ことをしたわけではない。にもかかわらず神様がこの人と言ってマリアをね、そこに、マリアに矢を当てて、キリストを生まれさせる、そのような聖霊による処女降誕という方法を取られた。神様はイスラエルのためにもそのことをなさいました。これはモーセが歌った歌です。いいですか。ここに、もう一度イスラエルの40年の歴史、アラノでのちょっと乾燥してるんですね。だから咳が出るんだと思います。ここ32章の11、12節を一緒に読んでみたいと思います。 1-3 わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に異国の神はいなかった。巣から落とされたヒナを、この親ですよ、親が翼を広げてふさっと行くんです。で、抱え込んで今度は羽に乗せていくっていうこの姿、これはイスラエルの神様が、あのイスラエルの民の苦しみ、もうヒナから、ヒナが巣から落とされたような、急降下するような、そういう大変な中で、すっと神様がそこに寄ってきてくださって、それを覆ってくださって、そして翼に乗せてまた登っていくっていう、そういうことをあの40年の荒野でしてくださった。で、それはただこの生ける主だけで、エジプトの神様でもない、異国の神様でもない、私だと いうことなんです。ですからこの終わりの時、私たちは今なすべきことを3つ、まあ祈りのための日々の生活のことを3つありました。今まで以上に愛し合うということなどをお話ししましたが、でもそこで私たちがふと自分の不義やいろいろなことを思い出してもたとしても、神様はあの、悔い改めないイスラエルの民に向かってこのようにしたのです、このように導いたのです。今も変わりなく私たちを覆い包んでなすべきことをなさせて、この終わりの時を迎えさせてくださるんだということなんです。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎んで、この神様が与えてくださっている賜物を十二分に生かして歩ませていただきたいと思います。神様は私たちを完全に包んでくださって、神の国を間違いなく相続させてくださるので、いよいよ終わりの時に向かっての私たちの歩みを整えさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。